凌介、出て。
はい、林でございます。
私は慌てて電話を切った。受話器の向こうの女性の声は明らかに凌介の奥さんだった。
大橋めぐみ作ドラマ一筋の光、その後編。
私何してるんだろう。その時初めて私は自分のやろうとしていることに気づき、ハッとした。不倫。今の今までこんなことドラマの中やごく一部の特別な人の話だと思ってた。自分には全然関係ないとんでもない世界の出来事で、そんなことする人の気が知れないと思ってた。そして心の中では、何よ、ただ電話で凌介の声を聞きたかっただけじゃない、それだけのことじゃないと必死で打ち消そうとしていた。次の日、店を出ると凌介が待っていた。
お疲れ。あのさ、もしかして昨夜うちに電話した？
あ、うん。
ごめん、携帯に電話くれたのは知ってたけど、でも休みの日は電話できないからって言ってあるだろ
う。うん、ごめんね。
どうしたんだよ一体。
うん、ひろこの結婚式に行ってきて、次はみゆきだねって言われてちょっと不安になっちゃって。
だって本当のことじゃないか。
そうだけど。
みゆき。
でも私今は凌介のことしか考えられないの。
何言ってんだよ、それはそれ、結婚は結婚じゃないか。
凌介。
あのな、みゆき、この前言ったことは嘘じゃない。いつもお前のことを考えてるし大切に思ってる。だからってお互い今の生活を壊すことはできないんだよ。落ち着いて考えてくれ。
わかってる、わかってるよ。でも仕方ないじゃない。どうしたらいいのよ私。
今のままでいいじゃないか。それじゃダメなのか、みゆき。
そんなの答えになってないよ。こんな状態で他の人と結婚なんてしたくない。
みゆき。
ごめん、今日は先に帰る。
おい、みゆき。
凌介の声を振り切り、私は駅前のバスロータリーに向かって走った。ロータリーについてバスに乗り込もうとした私を、意外な声が呼び止めた。
あ、神田さん。神田さんでしょ。
おお、やっぱり。昨日はどうも。
岡本先生、こんばんは。ちゃったな。
お仕事の帰りですか？
ええ、まあ。
そうですか、ご苦労様です。
先生は？
あ、私は桂木さん。あ、昨日のひろこさんのご主人になられた方ですがね、お見舞いに行った帰りなんです。
お見舞い？でも式の時はどこも悪いようには見えませんでしたけれど。
ええ、まあ見た目にはそうなんですが、実は。そうですね、あなたの親友のご主人でもあるし、立ち話もなんですから、よろしかったら少しお寄りになりませんか？
昨日会って一言二言話しただけの牧師さんの言葉に、なぜ素直に従う気になったのだろう。
さ、どうぞ。
すみません。
で、そのひろこさんのご主人なんですが、もともと体の弱い方でね、今までも入退院を繰り返されているんですよ。これからひろこさんも大変になるでしょうけれど、彼女はためらわずに結婚を決心されました。ま、彼女なら大丈夫でしょう。あ、あなたも来月がご結婚でしたね。どうですか、準備でお忙しいでしょ？
いえ、それほどでも。あの、少しお話ししてもいいでしょうか？ひろこの結婚の話に少し励まされたような気持ちで、 私は今までのことを牧師さんに包み隠さず話した。でも岡本牧師は軽蔑した様子も呆れた顔も見せないで最後まで聞いてくださった。
そうでしたか。いや、よく話してくださいました。辛かったですね。
え？思いもよらない牧師の言葉に私の方が驚いた。
人を好きになるというのはとても素晴らしいことですが、それに流されて自分が見えなくなってしまうと道を間違えてしまうことがありますよね。
好きだという気持ちに正直になるのはいけないことなんですか？
正直にという言葉には実は思わぬ落とし穴があるんですよ。好きだという気持ちに正直なのは良いことだと世間ではよく言われますが、だからといって何でもしていいというのはどうでしょうか。気持ちに正直にというのは気持ちの命ずるままにということ。もっとはっきり言うなら、自制心は捨てて自分のこうしたいという気持ちだけに忠実になる、自分の欲望に流されるままに生きるということではないでしょうか。それではあなたは自分の気持ち一つ自由にできないということになってしまいます。少しきつい言い方ですが、自分の欲望の奴隷になってしまっているんです。
欲望の奴隷。でも自分の気持ちを自由にできる人なんているんでしょうか。
そうですね。例えばひろこさんは自ら選んで苦労の絶えないであろう結婚の道を選びました。ご両親は最初かなり反対しておられたんですよ。大事な娘の一生を託す人はこの先何度病気で入退院をするかわからない、仕事を続けていけるかどうかさえわからない、決して今はこの人が好きだからという気持ちだけではできない決心だったと思います。でもあの人は自分が失恋して一番荒れていた時に、それは大きな忍耐と愛を持って信仰に導いてくれた葛城さんに、今度は自分がその半身になって生涯添い遂げるように神様から導きを受けたというんです。いや、牧師の私にも簡単にできることではありません。
ひろこが。
もちろんひろこさんにだっていろんな迷いや不安はあったと思いますよ。でもあの人は最善をなしてくださる神様を信頼して、その思いを丸ごと神様に預けてしまった。そして全く自由な心になって喜んで葛城さんのところに嫁いでいったんです。これが神様を信じる者の心の自由なんですね。神田さんには初めて聞くお話かもしれませんが、この自由を奪い自己中心の欲望に自らを縛り付けているものを聖書では罪と言うんですよ。
罪。
もしあなたがこれからの人生でこのしつこく頑固な自我に流されることなく、いつも自由でありたいとお考えなら、ぜひ聖書を読みになってください。神様の言葉にはあなたを自由にし自分の欲望をコントロールできる力があるんですよ。
話しながら牧師さんはテーブルの上に置いてあった黒い表紙の聖書を手に取った。でも私大丈夫なんでしょうか。ひろこのように信仰も持ってないし、昔から意志が弱くてすぐくじけてしまうのに。
安心してください、神田さん。この聖書の言葉をくださった神様は、私たちに必ず答えてくださる神様なんです。あなたもこの言葉お聞きになったことがあるでしょう。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。あなたが本当に自分を変えたいと願って、神様を求めるなら、必ず その答えが見つかるはずです。
牧師さんの力強い言葉は、耳からというより心の底に直接響いてくるようだった。答えをくださる神様、そんな方がいらっしゃるなら私にも答えをください。私をこの泥沼から自由にしてください。まだよくわからない神様へのつぶやきめいてはいたが、それは確かに私の初めての祈りだった。この気持ちは、そう、厚い雨雲の中から一筋の光が差し込んできた時に似ていた。この希望の光をこれから求めていこう。それは私のささやかだけれど大きな決断だった。